アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2024年4月4日木曜日の番組を、オペレーターダイアナ・カルディリ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。では最初のニュース、アルゼンチンを訪問している米国陸軍大将ラウラ・リチャードソン大将は、米国陸軍南方軍司令官として現在アルゼンチンを訪問しています。そしてリチャードソン大将は、アルゼンチン国内で中国が軍基地を置いていることに対して大変驚いているとコメントを出しています。また昨日はニコラス・ポッセ官房大臣らとも会談を持ち、アルゼンチン軍へ軍輸送機ヘラクレス機などをアルゼンチン軍に寄付すると発表しています。このヘラクレス機1機3000万ドルに上る輸送機となっています。そして今日の午後、ローラ・リチャードソン大将はアルゼンチン、そして世界最南端の都市として知られるティエラ・デル・フエゴ州のウスワイヤ市でハビエル・ミレイ大統領と会談する予定となっています。次のニュース、公務員連合は現政権の公務員削減などの政策に反発を示しています。そして公務員連合は全国の公務員を司る連合、労働連合組合で、そして現政権が行っている公務員の数を減らすという対策に反発をし、今日裁判所にこの現状を元に戻すよう、その要望を裁判所に提出しています。そして現政権が行っていることは、アルゼンチン憲法、アルゼンチン国憲法、 14条に反すると反発をしています。このアルゼンチン国憲法14条第2条には、国家公務員は安定した待遇を受けるべきであると記されている、その反対のことを行っていると述べています。そしてまた、国家公務員を司るもう一つの大きな、連合組合 ATE は、これまで現政権下1万5000人のこの ATA 組合に加入している1万5000人の公務員が搾取、首切りを受けていると発表しており、そしてこの週末ももっとたくさんの解雇を知らす電報がそれぞれの国家公務員に届くであろうと警告を出しています。そして次のニュース、現在行われている経済緊縮対策、そしてその一環として公共サービスの料金の値上げなど、国が負担している交付金などを廃止することで公共サービスの料金は値上がりすることになっています。そしてガス、水道、そして電力などの料金も値上げすることになっており、この電気、電力の値上げを前にし、野党の国会議員はアルゼンチンの時間を変更することを法案として国会に提出しています。これは時間を早めることによって電力の使用を抑えることになり、電力の値上げが予想されている現在、それぞれの家庭にとっても省エネになり、また電力の使用も減らすことになるとして、このアルゼンチンの時間帯をずらすことが法案として国会に提出されています。では次のニュース、 IMF 国際通貨機構に対する借金の返済が迫っています。28億ドルに上る IMF 国際通貨機構に対する借款の返済が迫っており、そのことに、その対策についてどのように対処していくかということで、現在政府内で調整、そして議論が行われています。そしてこの IMF への支払いのため、そしてその4月に迫っている支払いを終えた5月には、 IMF 国際通貨機関よりアルゼンチンへ向けて使節団が派遣されることになっており、3ヶ月ごとに行われるアルゼンチンとこの IMF の協定が再び見直しされることになるかもしれないと発表されています。 では続いて皆様に聴いていただきます一曲は Cuando llegue el alba 朝日が昇る時アベル・ピントス・レオン・ヒエコという2人のアーティストでこの一曲どうぞお聴きください。
Rai,
世界に向けてアルゼンチン
Rai, Argentina al mundo
Rai, Argentina al mundo
Rai, Argentinian in the world
Rai, Argentina al mundo
ご紹介するのはラテンアメリカニュース。最初にご紹介するのはボリビアのニュースです。スペインのバルセロナに入港したクル 客船に乗っていた1500人の乗り、乗客のうち69人のボリビア国籍の人々がビザなしで入国したとして身柄が拘束されています。そしてこの69人のビザなしのボリビア人のスペイン入国は現在どのような状況であったかが捜査されています。そしてこのクルーザー客船は MSC クルーザーという会社の行っているもので、現在ボリビアと欧州連合との間では短期間であればこれら両国の、ボリビアのボリビア国籍の人々は欧州連合の国々に出入りすることが許されていますが、このことについて今回スペインに入国したこの69人のボリビア国籍の人々はビザなしで、そしていつまでという期日なしにスペインに入国して欧州連合加盟国に対する侵略、違法な入国となっています。ブラジルのニュースです。デング熱病感染者死亡者数、今年に入ってから1020人を超えている結果となっています。そしてこの死亡者数、過去最高のものとなっていることが分かっています。昨年は1年間を通じて死亡者数、ブラジルでのデング熱病の死亡者数は1094人、現在記録されている1020人という死亡者数は今年に入ってから現在までのもので、この数値はもっともっと増えると見られています。次のニュース、ハイチのニュースです。麻薬関連の犯罪、そして暴力事件などが増加しており、ハイチは戒厳令をあと1ヶ月間延長するとハイチ政府は発表しています。コロンビアのニュースです。コロンビアでは去年さまざまな暴力事件に関連し14万5千人の住民が住居よりの退去を余儀なくされた状況になったと発表されています。この人数はその前年の2022年と比べると 18% の増加となっています。続いて皆様に聴いていただきます一曲は Cada vez que me recuerdo です。リヒア・ピーロの歌声でどうぞお聴きください。
me recuerdes la noche, amiga, me lo dirá. Y donde el cielo y el mar se pierden, cuántas estrellas me alumbrarán. Cada vez que me recuerdes, tu pensamiento me besará. Y cuando el fin de tu vida llegue, junto a tu vida me sentiré. Como un fantasma gris llegó el hastío hasta tu corazón que aún era mío, y poco a poco te fue envolviendo, y poco a poco te fuiste yendo. Si grande fue tu amor cuando viniste, más grande fue el dolor cuando te fuiste. Triste tañido de las campanas, doblando en mi soledad. Y cada vez que me recuerdes, la noche, amiga, me lo dirá. Y donde el cielo y el mar se pierden, cuántas estrellas me alumbrarán. Cada vez que me recuerdes, tu pensamiento me besará. Y cuando el fin de tu vida llegue, junto a tu vida me sentiré.
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentine.
RAI, Argentina au mundo.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mondo.
続いて皆様にご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、綺麗に晴れて明けています。午後2時26分現在の気温は24度で、日中予想されている最低気温は14度、最高気温は24度が予想として出されています。そして今日の日の出の時間は7時9分、 UV 指数は6、強いレベルとなっています。南東から北西へ向けて時速10キロの風が吹いており、そして時速16キロの突風も記録されています。今日の朝は本当に涼しい感じで、まあ、秋を思わせるお天気、気温でした。そして今日の湿度は 56%、 そして体感気温は実際の気温と同じく24度となっています。視程は31キロ、視界は極めて良好で、 気圧1016ヘクトパスカールとなっています。そして今日1日、そして今週1週間ずっと、あと残すところわずかなんですけれども、いいお天気が続くと見られています。そして最低気温を見てみますと、まあ本当に15度前後で、まあ本当に秋になったな、秋に近づいているなという感じがする気温となっています。ではこれで今日のアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。では続いて皆様に聴いていただきます一曲は、デスデ・エル・アルマ、ワルテル・リーオスで、この一曲どうぞお聴きください。
Thank you.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina in die Welt.
RAE.
では続いて皆様にご紹介するのは、RAE世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が6つの言語で行っている番組の放送スケジュールです。月曜日から金曜日までの週5日間、RAE世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は6つの言語で番組を放送しています。朝の最初を飾るのがポルトガル語番組、朝8時に生放送で、その後朝9時にはイタリア語朝の番組が生放送で、10時にはスペイン語番組生放送、11時には英語番組生放送と続きます。そしてその後午後に入りまして、午後2時には日本語番組生放送となっています。そして午後3時にはスペイン語番組再放送、午後4時にはイタリア語午後の番組が生放送、そして夕方6時には録音された中国語番組となっています。そして午後7時半には英語番組再放送、そして夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして一日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポートを確認した後、皆様にデジタル QSL カードをお送りしたいと思います。受信リポートの宛先は次のメールです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。では皆様に、RAE世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が6つの言語で行っている番組の放送スケジュールご紹介いたしました。続いて皆様に聴いていただきます一曲は、女性アーティストナティ・ペルーソで、曲名はブエノス・アイレス。どうぞお聴きください。
de soledad. Pero ¿a quién esperamos? Melancolía barata en la televisión. ¿A dónde va? Eso es lo que rezamos. Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad. No paro de apagar ese despertador. Cansada de esperar, fumando sola en el balcón, imaginando que alguien me viene a buscar.
Argentina vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けて Argentina.
Rai, Argentina al mundo.
La Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina al mundo.
では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。ご紹介するのは国際サッカートーナメント。南米のサッカークラブの王者を決定するリベルタドーレスカップ、そして南米杯についてのニュースです。まず最初にご紹介するのはリベルタドーレスカップ。昨日はアルゼンチンの2チームが参加してプレーする試合が2つ行われました。プレーしたのはブエノスアイレス市アルマグロ地区に拠点を持つサンロレンソ、そしてブエノスアイレス州ラプラタ市に拠点を持つエストゥディアンテス、この2チームがプレーしました。サンロレンソはホームでブラジルの強豪パルメイラスを迎え試合は行われ、結果1対1の引き分けで終わりました。この試合が行われたのは昨日の夕方7時、そしてその後 夜9時に行われたもう一つのリベルタドーレスカップのアルゼンチンのチームが参加して行われる試合、コルドバ州のタジェーレス、ホームでブラジルのサンパウロを迎え、試合は行われました。サンロレンソとパルメイラス、そしてエストゥディアンテスと対戦したのはチリのウアチパトというチームで、結果は同じく1対1の引き分けでこの2チーム、試合を終えました。そして続いてご紹介するのは南米杯という、これも国際トーナメントで、この南米杯で昨日プレーしたアルゼンチンのチームはボカジュニオルズ、ボリビアのナシオナルと対戦しました。このボリビアのナショナルがホームとなって試合が行われたのは、標高4000メートルの位置にあるポトシーという都市のスタジアムで、この標高4000メートルの高地で試合は行われました。そしてその結果、試合は0対0の引き分けで終わりました。しかしこの試合、ボカに勝利の機会はあったんですけれども、残念ながらそれは逃されました。この勝利の機会というのは PK が、ボカにあり、そしてその PK キックの際、蹴ったベネデット選手が残念ながらゴールを外してしまうという結果で、試合の結果は0対0の引き分けで終えています。本当に標高5000メートルというのは、まあ、歩いているだけでもしんどくフラフラする感じがするんですけれども、まあ、その標高の4000メートルの地域で、まあ、全力で走ってサッカーをプレーするというのは大変なことです。ですから このような、まあ、特にボリビアですね、この高地で行われる試合で、まあ、勝利する機会をつかむ、チームは大抵この、まあ、ホームで試合を行うボリビアのチームとなっています。その、昨日の試合、ボカは、まあ、同点0対0という、まあ、どっちかというと、まあ、幸運なスコアでこの試合を終えました。そして今日行われるのは同じくリベルタドーレスカップ、そして南米杯の試合、それぞれアルゼンチンのチームが参加して行われます。今日行われるリベルタドーレスカップ、南米のサッカークラブの王者を決定するリベルタドーレスカップ、今日姿を現すのはサンタフェ州のロサリオセントラルとコルドバ州のタジェーレス、この2チーム、ロサリオセントラルはホームでウルグアイのペニャロルを迎え入れ、試合は行われ、そしてコルドバ州のタジェーレスはブラジルの強豪サンパウロを迎えて、ホームで試合を行うことになっています。では今日午後7時に試合が予定されているサンタフェ州のロサリオセントラルとウルグアイのペニャロル、それぞれ予想されているチームのフォーメーションをご紹介します。ロサリオセントラルです。ゴールキーパーにホルヘ・ブロウン、ディフェンスにはダミアン・マルティネス選手、ファクンド・マーショ選手、カルロス・キンターナ選手、そしてアグスティン・サンデス選手、ミッドフィールドにはケビン・オルティス選手、ジョナタン・ゴメス選手、 トマス・オコノル選手、イグナシオ・マルコラ選手となっています。そして、フォーワードにはハミントン・カンパス選手、そしてアベル・エルナンデス選手で、ヘッドコーチはミゲル・アンヘル・ルーソ監督となっています。対するウルグアイのペニャロルの予想されるフォーメーションは次の通りです。ゴールキーパーにワシントン・アゲーレ選手、ディフェンスにはカミーロ・マジャダ選手、グスマン・ロドリーゲス選手、ハビエル・メンデス選手、そしてマキシミリアノ・オリベラ選手、ミッドフィールドにはハビエル・カブレラ選手、ダミアン・ガルシア選手、エドワルド・ダリアス選手、そしてレオナルド・フェルナンデス選手、そしてフォーワードにはレオナルド・セケイラ選手とマキシミリアノ・シルベーラ選手となっています。ヘッドコーチはディエゴ・アギーレ監督となっています。今日の試合、両者の対決はキックオフ夕方、午後7時、場所はロサリオセントラルのがホームとなって、ヒガンテでアロジートスタジアムで行われます。そしてレフェリーはコロンビアのウィルマル・ロルダン監督となっています。そしてその後夜9時より試合が予定されているのは、コルドバ州のタジェーレス、ブラジルの強豪サンパウロを迎え試合は行われることになっています。そして今日のこのタジェーレス対サンパウロの予想されるフォーメーションは次の通りです。コルドバ州のタジェーレス、フォーメーション、ゴールキーパーギード・エレイラ選手、そしてディフェンスにはアレックス・ビゴ選手、マティアス・カタラン選手、ホアン・ロドリゲス選手、ミゲル・ナバーロ選手、ミッドフィールドにはダニエル・オルテゴサ選手、ホアン・ポルティージャ選手、マティアス・ガラルサ選手、ルベン・ボッタ選手となっています。そしてフォーワードにはフェデリコ・ヒロティ選手、ラモン・ソーサ選手となっています。ヘッドコーチはワルテル・リボネット監督となっています。そして対するサンパウロ、ブラジルのサンパウロのフォーメーション、ゴールキーパーラファエル選手、ディフェンスにはラフィーニャ選手、イヴァン・アルボレダ選手、ディエゴ・コスタ選手、そしてウェリントン選手、ミッドフィールドにはルシアノ選手、アリソン選手、パブロ・マイヤ選手、フェレリーニャ選手、そしてフォーワードにはルーカス・モウラ選手とアンドレ選手、ヘッドコーチはティアゴ・カルピーニ・バルボーサ監督となっています。この試合キックオフは夜9時、場所はコルドバ州のマリオ・アルベルト・ケンペススタジアム、レフェリーはベネズエラのアレクシス・エレーラ審判となっています。そして続いてご紹介するのはコッパ・スダメリカーナ南米杯、今日対戦するのはアルゼンチンの、ブエノスアイレス州アビジャネーダ市に拠点を持つラッシング、パラグアイのスポルティング・ルケーニョと対戦することになっています。そして試合が行われるのは夜9時で、両チームのフォーメーションは次の通りとなっています。ホームとなって試合をするのはスポルティーボ・ルケーニョで、ゴールキーパーアルフレード・アギラル選手、ディフェンスにはロディ・フェレイリア選手、アレクシス・ビジャルバ選手、パブロ・アギラール選手とマティアス・スアレス選手、ミッドフィールドにはルーベン・ダリオ・リオス、ホルヘ・メンドーサ選手、 ラウタロ・コマス選手とマリーアス・マナ選手、そしてフォーワードにはアレックス・アルバレスとマルセロ・フェレイラ選手となっています。ヘッドコーチはフリオ・セサル・カッセレス監督となっています。そして対戦する、アルゼンチンのブエノスアイレス州はアビジャネーダ市に拠点を持つラッシング。予想される今日のフォーメーションは次の通りです。ゴールキーパーガブリエル・アリアス選手、ディフェンスにはコロンボ選手、コンティ選手、ガルシア・バッソ選手、ミッドフィールドにはマルティレーナ選手、ソサ選手、アルメンドラ選手、ファクンド・ムーラ選手、そしてフォーワードにはロドリゲス選手、アドリアン・マルティネス選手、そしてロジャル・マルティネス選手となっています。ヘッドコーチはグスターボ・コスタス。試合が行われるのはデフェンソーレス・デ・チャコ・スタジアムで、パラグアイですね。そして、レフェリーはウルグアイのグスターボ・テヘーラ、審判となっています。そしてキックオフは夜9時が予定されています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。
RAI Argentina al mundo。 RAI Argentina 面向世界。
RAI Argentina vers le monde。
RAI Argentina to the world。
RAI 世界に向けてアルゼンチン。
RAI Argentina al mundo。
RAI Argentina al mundo。
RAI Argentinian in the world。
RAI Argentina al mundo。
ではこれで本日のRAI世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2024年4月4日木曜日の番組、オペレーターダイアナ・カルディリ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。